ルームオブキング。
はい。
同じ掘っていいよね。掘ったと掘てい、ね。感じも全然違うんやけど、うん、ね。マジマックスがね、はい、横でね、不審な顔してたんですけどね。なんとね、衣装のコンセプトはガンダム。ガンダムしかもヘアのイメージはチューリップですからね。まあこれがですね、まあ課題としてマジマックスに与えられて、うん、この前ね、もう実現するのかなと思ったら、引っ張りましたね。
引っ張りましたね。
で、結局ですね、こういうような課題が、あの高級マンションのキングの住人にね、降りかかって、
はいはいはい。
で、それをどうこなしていくかっていうことによって、本当のキングが選ばれる。
ということなんですかね。
ねえ。なかなかね、設定は面白いですし、そうですね、うん、まあね、ルームシェアっていうことで描くっていうのはね、はい、いろんな人間模様をね、本当に出しやすいということでね。
そうですよね、う
ん。いいところに目をつけたとは思うんですが、うん、まあ、変なドラマですね。
変ですね。なんかこの感じは何ですかね。よくあのミニシアターでやってるのは日本映画やったらこういうテイストのものね、ちょこちょこあったりしますけどもね。
なんといってもね、脚本が大宮エリー。
はいはい。
ね、自ら演出も行ってるということなんですね。
すごい人ですね、この人もね。
まあ、ある意味でね、この工藤勘が出てきた時と同じような衝撃を、
ああ、なるほどね。
感じてはいるんですけどね。はいはい、で、まあ、大宮エリーといえばですね、1975年生まれの33歳、大阪府出身なんですね。桐蔭学園高校を経て、東京大学薬学部を卒業。
薬学
ね。
めちゃくちゃ賢いじゃないですか。
そう。で、しかもですね、大手広告代理店のあの電通でですね、コピーライター、CM プランナーとして活躍。
薬学から CM プランナー。またすごいなぁ。
ね。それからですね、独立して、今ではですね、脚本家として、CM ディレクターとして、それからのショートムービーね、
はいはい、
海での話、あの宮崎葵ちゃん主演のやつあったじゃないですか。
ありましたね。
あれでは映画監督も務めていると。
ね、
まさに才女なんですが、この大宮エリーがブレイクしたのはですね、あのね、NHK のね、
はい、
サラリーマンネオ。
はいはい、
あれですよ。
あれですか。
そして、エルポポラッチが行く。これにも関わってると。
もう変やわ、やっぱり。だから今までにないもん作るの好きなんやね。
そう。今回その大宮エリーがですね、初めて連続ドラマの脚本を手掛ける。
はぁ、ねえ。
まあ、自ら演出ということもあってね、まあ、それに対するですね、役者の方もね、ある意味で戸惑いとかね、今までとは違うなっていう部分も結構多いと思うんですよ。
多いでしょうね。
で、まあ、そのあたりですね、公式サイトのインタビューで、あの、井川遥さんがね、答えてるんですが、まあ、なんといってもですね、今回の役どころね、あの、産婦人科医の響京子先生。
ね。もう、お色気満載でね。
そう、どう見てもキャバ嬢。まあ結構強烈なキャラクターなんですけど ね、うん、毎回台本をいただくときはハラハラしています。婦人会ですがセリフを見るとこれは性病会じゃないってこともあるんですけど、そこで響が言っていることがすごくまともなんですよね、まともであったかい人だから過激な部分はその緩急というかフォローみたいな部分だと思っています、でも現場に行くと響以上にすごい人がいっぱいいらっしゃいますのでむしろ響埋もれてるぐらいに感じることもあります。とても楽しんでいます。
ああいいじゃないですか。楽しそうで。
そしてですね、最初にこの大宮エリーの台本を読んだ時の感想というのがですね、大宮さんご自身がコメディエンヌのような面白さとハートフルな優しさのある方なんですが、そんな大宮さんの会話の中の言葉がギュッと詰まってるような気がしました、一見突拍子のないセリフが印象に残るかもしれませんけど、最後の落としどころとか登場人物の核にあるのは真面目さやあったかさだったりするんですよね、そんなところが大宮さんらしいなって。それと普通は台本を読んだ時にどういうシーンでどんな心情が描かれるんだろうと思うんですけど、今回はどんな衣装を着てどう歩こうかとか、どうしたら意表をつくようにできるかとか、まずキャラクターのビジュアルに思いが行くんです。それが面白いなって。ね、そうですよ ね、まあ、最近ですね、井川遥かね、そういう内面を見せる、はいはい、そういう芝居が多かった、
多かったからね、意外性ありましたよ ね、今回のキャラクターっていうのは ね、
でこれもまたいいですよ ね、
こんな明るいあの弾けたような井川さんで久しぶりに見たような気がしますよ ね、
特にね、あのね、女王様みたいなね、あの態度がね、
いいですね。
で、まあ、本人もですね、響は相手によって喋り方やキャラクターまで変わるので、新しい人物が出てくるたびに予想外の演出がつきまして、 第1話での佐伯しげるさんとのやり取りでも自分なりにイメージしていたお芝居があったんですが、現場に行ったら大宮さんに突然胸ぐらを掴んでくださいって言われました。響きってそういう人なんだって私がイメージしていた響きとは少し違うようでしたので、今は現場で大宮さんの演出を仰ぎつつ自分が感じたものをビビッドにキャッチしながら演じています。
ね
まあこのあたりがねまさしく大宮エリーらしさということなんですが、うん、周囲の人たちと噛み合わないのが響き京子だとは思っているのですが、うん、大宮さんから突然一人で踊ってくれとか思いもしなかったような演出をつけられるんです。それが論理的なことを言った後だったりするので、このセリフの後で踊りってなるんですまるで運動神経を試されているような気分です。
ほう、
ただ現場でどういう風に演じたらいいのか大宮さんがやってみせてくださるんですが、それを演じてみると自分が想像もしていなかった新しいものが生まれるような感じもあって、
ほう、
いい意味で自分が持っていたものを捨てていくような感覚と言いますか、ダメ出しもガンガン来ますけど絶対に面白くしてくれる方なので、そこは答えられる自分でありたいなと思っています。
本当にこう一つの素材の中にある今までいなかったものをこう引き出すような感じなんですか ね。
大宮エリーさん本人はですね、笑いながら登場人物たちの成長を楽しんでもらえる作品にしたいということでね、まあかなり気合が入ってる。
そうです ね。
ルームオブキング非常に楽しみな作品ではあるんですが、砲弾の方はですね、
はい、
たまーにということにしたいと思いますね。
はい、はい